はい、どうも心かがみです。
東電です。
今週も1週間振り返っていきたいと思います。
はいはい。
最近はメタ社のスレッズがめちゃくちゃ話題ですね。
そうですね。なんかいろいろやばいというところで流星のごとく現れた期待の新人くんでございますけども、いかがでございましょうか。
そうですね。まず使ってみた所感としては、まあ初期の頃のツイッターの感覚に近くて、まあ必要最低限なことがシンプルに組み込まれてるなという印象です。で、逆にやっぱり最近のツイッター、まあイーロン・マスクさんに変わる前までのツイッターはだいぶいろいろ洗練されてたなと思うところが、SNS を利用する上で自分の興味ある人たちとコミュニティを築けるかっていうのが重要な SNS のポイントだと思うんですけど、まあ、そこに対する動線がやっぱりまだまだ少ないので、スレッズを始めた直後ではちょっとツイッターのようなタイムラインを期待するように組もうと思った時にどうすればいいのかが見つかってこないっていうのが現状課題かなとは思ってますね。
うん、まあそこはでもツイッター側も悪いと思ってて、そのツイッターの初期を考えた時に、まあ時代だと何だろう、こうミクシーとかからアカウントこれありますってリンクがあって、まあそれをたどっててツイッターがこれあるなと思って登録みたいな感じだったと思うんですけど、今の段階だとなツイッターの代替案として移動する人が結構多いと思うんですけど、ツイッターが公式に対抗馬の SNS のリンクを貼るとバンするぞって脅しているので、なんかちゃんと貼ってる人がいないんですよね。
そうですね。
なのでその分なんていうんですか、リンクがたどりにくくて、とりあえずざっくり100人くらい登録してみるかみたいなことができないのがちょっと、なんていうんですかね、そこの最初の立ち上がりの扱いづらさに拍車をかけてしまっている感はあると思いますね。
そうですね。まあメタ社としては Facebook がもともとあったんで、 Facebook、Instagram の動線でコミュニティを築いてよということなんだとは思うんですけど、まあおっしゃる通り Twitter から、移行先を探してたどり着いた人たちにとってはちょっと動線を持たないっていう状態はありますね。
そうですね。で、インスタはインスタで使ってる人はもうインスタでいいじゃんみたいな感じもなくもないので、やっぱり作ったってことはツイッターからの移行を、期待してほしいということを考えると、そこはもうちょっと頑張る方法があったのかなという気はしています。まあでもスレッズも作ってはいるんですよね。ツイッターで投稿するボタンみたいなのはあったので、まあ、ただそれはツイッターが先ほど言った通り禁止しているので、あんまり使ってる人がいないという、なんだろう、難しいねっていう感じですね。
そうですね。まあ、ツイッターとしてはこういう競合を生まれさせないための努力をしているように見えるので、まあ、なかなかやりづらいところは正直あると思いますね。ね、このスレッズも今時点で、いろいろ健全な、そのツイッターから移行する先として適切な環境かと言われたらまだまだそうではなくて、まあ、iOS で必須となっている家事情報によると、ユーザーの健康、金融データ、位置情報、ブラウジング履歴、連絡先検索履歴等々を参照するということになっていて、まあ、Facebook のその参照機能と同じだけの権限を要求してきているんですけれども、まあ、現状の SNS でできることを考えたら明らかに過剰な権限要求になっているってところもあって、 EU でのリリースが遅れてたりしている状況もありますと。ところで、まあ、爆発的なユーザー数確保には成功しているものの、じゃあこのユーザーをとどまらせるための施策っていうのがちょっとやっつき早に打てていかないと結局使われなくなりそうだなという雰囲気もあって、現状この1週間くらいですかね、先週木曜日水曜日くらいにリリースされたもんだと思うんですけど、そこから特に大きなアップデートもなく現状に至っているので、なかなか住み着く人が少なそうな印象は持ってますね。
まあでもそれはまあそれは現状はそうなんですけど、なんていうんですかね、結論が請求すぎる感じもしますけどね。
まあそうね、うん、
現状ツイッターが動いてはいるので、
うんうん、
まあそこからの民族大移動も発生していないですし、
うんうんうん、
まあそのポロポロポロポロと移動、みんなが移動して、スレッズで、まあ、アカウント登録者数が、まあ、いるにはいるので、まあ、そこで何と言うんでしょう、欲しい情報を提供してくれる、うん、まあ、コンテンツ提供者が活動をずっと続けていけばだんだん増えていくような気はせんこともないですけど、まあ、いかんせんそのツイッターと似すぎてるインターフェースな上なので、まあ、ツイッターが動いてたらツイッターでいいやってなってしまう人も、うん、多い感じも、まあ、ちょっとあるところなんですね。というそういうことを言うと、スレッズとしてはツイッターの五輪中増しということになってしまうのですけど、まあ、それもなかなかこう苦しいなという気もしていて、何か独自性を出せるといいはいいんですけど、難しいですね。
難しいですね、
う
ん、
それ Facebook や Instagram で良くないと言われてしまうとねっていう、
うん、うん、
ところがあるので、はい、
そうですね。特にスレッズっていう名前が良くないなっていうのはめっちゃ思ってて、
は
あ、Twitter の嫌いなところを挙げたときに他の人のレスポンスがつくところっていう人って少なからずいると思うんですよ。
はいはい。
そのつぶやきを発信して、まあそんなこと考える人もいるんだ、ふーんで流していきたいのに、そのお互いにレスポンスをし合える関係があるから、無駄なそのヤフコメ耳みたいなのが発生してしまうっていう問題があるじゃないですか、
うん、はいはい、
クソリプ問題
まあレスバトルみたいなね、はい、
あ、そうそうそう、スレッズって名前はそれをその尊重するかのようなタイトルになってるんで良くないなっていう
もうちょっとなんてクリーンな SNS を作った方が良かったんじゃないかという話ですね、うん、
そうですね。誰かの投稿にレスをしていくのがスレッドじゃないですか、
はいはい、
うん、その投稿にレスをつけていくっていうことを意識したプラットフォームなんですよっていうのがタイトルから示されてるけど、ツイッター民はそれを喜んで使ってはいないというところがあるのでそのコンセプトとツイッターの移行先っていうところがマッチしないなっていう感が少しあります。
まあそうですね、うん、確かに。まあそこら辺を整備して炎上しにくい SNS っていうのができたら、なんとですかね、他のユーザー層とか、まあ、あとは公式アカウントみたいなのも今少ないんで、そういう企業さんに安心な SNS よって言うて入ってもらって、うん、まあ定着させていくとかはいいかもしれないですね、うんうんうん、
そうですね。今のところ大手系はあったんでフォローアップはしましたけど、テッククランチとか AWS やマイクロソフトの公式アカウントですとか、うん、チップ系のマイクロチップとかかとかの公式アカウントとか、まあなんか日本でもフォローアップしてたような、ツイッターでフォローアップしてたような企業はそこそこあったんですけど、日本企業が入ってるかというと全然入ってないので、
う
ん、
そうですね、
うん、日本企業はだいぶ様子見をしてる感がありますね
そうですね。まあそこら辺も含めて、まあぼちぼちやってったら移行していく人も増えていくとは思うので、そこまで根性あって続けられるかどうかは結構分水嶺なのかなと個人的には思っているところですので、
うんうん
うん、
そうですね。
まあ頑張っていってくれたらまた世界が変わるんじゃないかなと思っていますと、
うん、まあ他にも元ツイッター社員が立ち上げた SNS とかいろいろポツポツは生まれつつあるのでね。で、まあ、この辺の競合で出てきてる、SNS 群の中である技術的にはいいポイントがあってですね、このスレッズとか他で作られてる SNS のベースとなってる技術っていうのが、パブリックな機関によって認定されてる技術で、 名前で忘れちゃったけどあの SNS 向けの標準規格みたいのがあるんですよ。その、
はあは
あ、複数人のユーザー間でコミュニケーションを取り合う上で、認証とかセキュアにお互いに情報をやり取りしたりとかメッセージを投稿し合えるための必要な API リファレンスとか、まあ、その辺の規格ですねが制定されていて、それをベースにこのスレッズとかも作られてますと。で、代表的なものだとマストドンとか、あの辺も同じ技術です。
うん、
なので、結構基礎技術を同じものを使っていろんなその見せ方をいろんな企業がやってるという状態なので、その次期 SNS の開発の姿としては非常にあの正当性があるというか、あんまり誰かが囲い込むような競争の仕方をしてないので、むしろ SNS 競争時代としてはちゃんとあの誰かが独占している状態ではなくす方向になりつつあるので、まあいいのかなという気もしてます。
まあそうですね、インフラ側はなんかこうハードコーティングというかスパゲティになってとツイッターみたいになる可能性があるので空中分解しながらちょっとビルドし直すみたいなことになってるのでね、うん、現状はい、
うん、
うん、まあそういうのはいいかもしれないですね。はい、
あすいません、アクティビティパブって言います。
なるほど、
アクティビティパブっていう非中央集権分散型 SNS プロトコルのオープン標準、
はいはい、
で W3C をが定義しているものですね、
うん、
W3C は HTML とか定義しているようなとこなのでかなり大きなパブリック団体ですね、
うんうん
うん、はい、なので、まあ、今後の登場を楽しみに。
はい、
それともね、現状は日本人しか、あ、日本人のアカウントを探していくとものすごいうさんくさい人たちしか見つからないので、はい、まあ今日本人ので日本語を投稿しに行くメリットはほぼないなと思いながら見てますね
はい、でも1000万人、何万人でしたっけ、なんかすごい人数登録して
る。1億人超えたんだ。1億
人超えたんでしたっけ。
うん。
うん。
まあ日本人がほぼいないんじゃないですか。
なるほどね。はい。
日本人1億人が入ったとは言ってないですから。
まあそうですね。
そうですね。5日前に1億人突破、サービス開始から5日間でっていうことで話題にはなってますね。
いやー、やばいっすね。
うん、まあ今後もちょっと注目ということで、はい、枕長くなっちゃいましたけど本題の方行きたいと思います。
はい、
1点目、 AWS Japan 日本の大規模言語モデル開発を支援する AWS LLM 開発支援プログラムを開始ということで IoT ニュースの記事です。 AWS は AWS 上で生成 AI を開発することができるクラウドサービス Amazon Bedrock や事前学習済みの機械学習モデルをデプロイする Amazon セージメーカージャンプスタートにて大規模言語モデル Large Language Model LLM を提供している。一方で自社で LLM 開発を進める企業からは LLM の開発にはモデル構築に関する AI の専門知識を必要とするほか、モデルを学習するための大量の計算機リソースの確保、分散学習を実現するためのインフラ面へのガイダンス、計算機リソースの使用に要するコストなど様々な課題の声が上がっているのだという。そうした中 AWS Japan はこうした LLM の開発を行う日本国内の企業や団体を支援する AWS LLM 開発支援プログラムの応募受付を開始した。このプログラムでは LLM 開発を行うための計算機リソース確保に関するガイダンス、 AWS 上での LLM 事前学習に関わる技術的なメンタリング、 LLM 事前学習用クレジットおよびビジネス支援等のサービスサポートを提供するということで、 AWS がまあAzure に遅れを取らないようにということで、自然言語モデル等々の LLM 開発に向けた新たなサービスを提供していきましたよという話です。で、 Azure と比較して AWS が戦う土俵を変えてきたというところなので、ちょっと理解できるように頑張って喋りたいんですけど、チャット GPT のサービスを考えたときに、まず一番フロントにあるのは Web UI サービスがありますと。あのチャットを入力できるフォームとかがあるアプリケーションですね。でその裏には、その入力されたものを、LLM へリクエストする前にそれまでの、会話履歴だったりとか、 OpenAI としてはそういう情報は拒否したいとか、いろんなガイドラインによるチェックが挟まって、必要なその LLM モデルに投げれるような形に変換してあげてからモデルに投げるというようなフェーズを経て、モデルを利用していますと。でそこで言ってるモデルっていうのが GPT3.5 だったり GPT4 だったりしますと。で、そこのモデル自身を新たに開発するということも一つ、企業としては選択肢になっていますし、そのモデルをうまいこと使いこなすという方向性ですね。先ほどの話で言うとウェブのアプリケーションからその LLM のモデルまでのリクエストの仕方ですね。そこにいろんな、チューニング要素を設けて、例えば社内の情報を食わせるとか、まあ、そういったことも、できますと。言った中で、Azure としてはそのモデルは決まったものをデプロイして、そこのモデルへどういうものを渡すかというところをどんどん拡張していってるっていうのが現状で、 AWS の今回のプログラムっていうのはモデル自体を新たに作るという方に着目していますと。でこの動きがまあ業界としてどういう受け止め方になるかという話なんですけど、直近私たちがある商品に何かこういうチャット GPT のようなものを組み込みたいですとか、ちょっと今まででは解決できなかった DX をしたいというレベルであれば、Azure の手法ですね、賢いモデルがすでにあるので、そのモデルに解釈できるように必要な情報をいろいろ足してあげたりとか変換してあげて、で渡してあげて、でその結果を正しく解釈してユーザーに返すということだけで大体はできますと。ただそれだけでは本当に強い賢いモデルっていうのはできてきませんと。言ってしまえばその Azure のやり方っていうのは、会社に入ってきた新しい新人君にこのマニュアルを見ながらこれやってよっていうのに近くて、モデルを作るというのはその新人君に、教育をしていって、こういういろんな技術理解を深めてもらって、マニュアルとかなしに新たな課題をぶつけられるようにするというような、まあそういう根本的な違いがあるんですけれども、 AWS はそのモデルの方に注力しているという状態ですね。で、ちょっと話がずれてしまったんですけど、じゃあ AWS のこのモデルを作るっていうのが企業側からどう受け止めているかっていうと、主に公共系の部分ですね。政府は自国の LLM モデルをどんどん作っていくんだということで、まあ予算を割いてですね、大手 IT ベンダーとかが今、国産モデルの開発っていうのをニュースの通り掲げていらっしゃったりしますと。ああいったことをしようと思うとこの AWS のような支援プログラムが必要になってくるということです。でこのプログラムにのっとって LLM 開発をしていくと、どれくらいのスパンかといえば、だいたい一つのモデルがチューニングできるのに3年くらいはかかるのかなというところなので、かなり大規模な投資が必要になります。で今回このプログラムの中でコストの一部を AWS クレジットとして支援するって言っているのも、この3年間かかる LLM 開発という投資コストが非常に莫大になることが想定されるためです。ここで、開発に使うような非常にハイスペックなコンピュータリソースっていうのを1年間使うと普通に1000万円とか飛んでいったりするので、まあそんなのを3年間も続けた投資を回収できるかと言われると、うまくモデルが開発できて、かつそれの 有用な、そのただ今までの Azure のようなやり方とは違う一歩超えたソリューションにつなげて、それで、世の中からお金を取れるようになるまでということを考えると、かなり10年くらいのスパンを考えなきゃいけないっていうところもあって、投資対効果を見積もるのが難しい観点から AWS としても、まあ、このプログラムを通じてより多くのモデル開発部隊っていうのが増えていって、Azure が OpenAI とタイアップしてるけど、もう、モデルを開発すること自体が世の中の標準になっていけば、結果的に AWS がまた勝ち馬になっていけるっていうところがあるので、そういう戦略を狙っているんだと思われますというところです。ちょっといろんな話が混ざってしまったので分かりにくかったかもしれないですけど、以上です。
はい、なんとですか、同じことやってもしゃあないから、うちはうちでなんかこう一から作りますよという話、まあ分かるんですけど、結構というか9割博打やなという感じがしますね。
博打っすね。
勝てるのかな、うん、
半導体の話にものすごく近くて、
はい、
あのカスタムソックを作ってアップルの M2 に対抗しますって言ってるみたいな話ですね。
まあ確かにね、いやそりゃアップルの M2 もアップルが独自に立ち上げたから、まあそれはそうなんですけどみたいなね。
あ、そうそうそうそう。
今もアップルはそれで売り上げてるから、まあ確かにその勝ち筋はあったんだけど、今からやってアップルの M2 に勝てるかっていうとね、うんみたいな話。
そうで、そのアップルが今で言うとオープン AI が作ってる GPT-4 とかそういうつらで、はいはい、国産の LLM を立ち上げようと言ってるっていう状態ですよね。
まあ特定需要だったらなんかこうペースする会社はあるっていうのは、まあ、世の常なのでそれはわかるけども、派遣取れるかどうか、まあでもチャレンジしないといけないし、チャレンジしないとダメなんつうの、その負けが込むからやらんとな、やるしかねえっていう話はわかるけど、博打やな。
まあちょっと難しいところですね、はい、半導体の歴史で言えば、半導体チップ自体を初めて世界に展開したのは日本ではないけれども、日本が、普及させるくらいには力をつけて開発していったっていう一応歴史はあるじゃないですか。
はい、
それと同じことをなぞりたいんだろうなという政府の目論みは感じられるくらいですかね。
まあそれはそうですね。まあまあでもあれか、そうですね、そういう言い方をすると、半分基礎研究みたいなもんだと思えば、じゃんじゃんもう金を突っ込むべしという話に逆になってくるので、
そうですね、
これによって日本国内で AI 開発、 AI 開発って言葉が気持ち悪いな。まあいいや。LLM 開発の、人材というか文化というか、はい、
そうですね、
をじゃんじゃんバリバリこう熟成させていきましょうという話であれば、まあそれはもろ手を挙げて喜ぶ話なので、幸いにも AWS さんも協力してくれると言うてくれてるし、はい、じゃあ一応やってみましょうかというお話、まあそれはそれで確かにいい話ですね。
そうですね、なのでこのプログラムに手を挙げるのはおそらく、日本の IT ベンダー×各大学の AI 研究室×政府みたいな形のあのプロジェクトが立ち上がって、その人たちが手を挙げるんじゃなかろうかなという感じですかね。
なるほどね、まあそういう視点で言うと、素直にも頑張ってくださいねというお話。
そう、
あとは
どうぞどうぞ。
AWS 側ですね。まあ作った結果として AWS 上で需要が生まれるんであればいいんでしょうけど、これもこれで博打やなという感じですね。作った結果、まあそこそこうまくいったけど、 微妙、 GPT 使えばいいかみたいな話とか、うん、作ったはいいけどメインは GPT だから GPT 用に リファインしてそっちで成果出すわみたいな、うん、話になってしまうと、うん、AWS としては泣いて終わってしまうので、はい、
そうですね。ただ一つうまいことやってるなと思うのは、その AWS 自身が新たな LLM を作るとは一切言ってないんですよね。
ああ、なるほど。はい。
あくまで AWS はもう必要な、コンピューターリソース、計算資源っていうのを柔軟に提供しますよと。
うんうん、
で、LLM 開発に必要な、計算リソースの使い方だったりとか、ネットワークの構築の仕方とか、まあ、そういったインフラ面での支援をしますよと言ってるに過ぎなくて、そこで成功しようが失敗しようが AWS としては何の損もしないと、
うんうんうん、
仮に成功するところができたら AWS 上でできたんだからそれを真似しようって言って類似事例ができて AWS のその市場が増えるだけ、うん、で失敗したら失敗したで、でじゃあ、OpenAI が出してるようなモデルをまあ、自分たちの AWS 上で展開するにはどうすればいいのかっていう口をおいおい考えればいいだけの話で、
ああまあ確かにそうか、最終的にそこに行き着いたとしても AWS は AWS で同じことをすればいいだけなので、
あそうそうそう、
一回これでサイコロを振るだけ振ってみて、まあダメならマイクロソフトとあの丸コピすればよいと、うん、
そうそうそうそうそうそう、
まあ確かにそれはああそうですね、ならフリゾンじゃねえ、フリドクじゃんっていう話なので、うん、
そうですという見立てがあるんで、多分 AWS としては AWS 側が投資してでもとりあえず LLM 使って開発してみませんかという投げかけをして損がないっていうことになってるんだと思います。
うんうんうん、なるほどね、はい、
結構いいところに入り込もうとしてるなという感じ
いや話聞くと考えられてますねというとこですね、うん、
うんうんという感じで Azure と AWS は真っ向に戦うんではなくて領域を変えて戦うという形に落ち着いた感じですね、
うん
うん、なのであとは GCP とか他のクラウドベンダーがどんな動きをするのかはまたおいおいニュースになってくるんじゃないかと思うのでまた共有したいと思います。
はい
はい、
はい、では次私の方から日経新聞さんの記事です。 JR 東新幹線物流拡大へ正念場、車両基地で荷物搭載というタイトルの記事になります。6月16日、東北新幹線に新青森発大宮行きの臨時列車はやぶさ72号が運用された。異例なのは大宮という行き先だけではない。最上級座席のグランクエースはグリーン車の営業はなく、指定席は1から5号車だけ。6から8号車の客室には人間ではなく荷物が乗車していた。その数なんと600箱。中身は鮮魚、成果からスイーツ、電子機器までと多彩だった。実はこの列車、JR 東日本が21年10月から運び運の名称で展開している列車荷物輸送サービスのために設定された。運び運では通常空きスペースとなっている車内販売準備室に最大40箱を積み込んでいる。あくまでも旅客運輸が主で、荷物輸送は重である。しかし今回のはやぶさ72号に限っては荷物運輸の列車に乗客も同車しているというありさまだった。しかも時刻表に書かれた始発は新青森駅だが、荷物輸送はさらに 2km ほど北の車両基地、盛岡新幹線車両センター青森発出所からスタートしているのだ。 JR 東が異例となる列車を仕立てた背景には荷物輸送が直面している大きな壁があるというところが始まってます。ちょっと長いんでかいつまみますけど、そもそもこれを始めたきっかけとしてはコロナ禍だったそうです。コロナ禍で本格化したとのことですね、はい。まあ、新幹線速達性というか、かなり長い距離を速い速度で走るので、コロナ禍で、使用する客が減ってたところで、まあ、じゃあ荷物運んだらどうだということでやっていたというところです。 ただ現状では、ウイルスの感染症法上の分類が5類に移行したことで、まあ乗客も戻ってきており、まあ単純に見るとちょっと空で運輸するからもったいないから乗せるという雰囲気でもなくなってきているというのがまず一つ目ということですね。ただトラックの24年問題とかいろいろあって、JR 東としてはその荷物貨物を運ぶというところにもトライしていきたいということで今回やってみたということですね。ただ、記事読んでみると結構大変そうやなと思うことが書かれていて、まあ先ほど、言った通り、車両基地でやったんですけども、荷物を搬入するところが結局人間が乗るあの小さいドア2つぐらいしかないわけですよね。なので、うん、結構3時間ぐらいかけて手作業で運び込むみたいなことをやってたらしいですね。で、サービスデッキまで荷物を持って上がるのも大変なので、無人搬送車を、わざわざこう車両のドアまで100メートル運ぶように仕立て上げて、今回運んでみたというところだそうですね。で、受け取る側も受け取る側で大変で、大宮駅にしたのも今回大宮駅ってあんまり使ってないホームがあるらしくて、そこで、ならまあ長時間駐車しても大丈夫だろうということで、そこで荷を下ろしたらしいんですけど、まあ、やっぱりホームから駐車場まで運ぶのに1時間ほどかかる荷物あったということで、まあ、ちょっと現状のインフラだと厳しいかなというのが見えてきたというのが実情だそうですね。うん、またあと、実は JR 東日本などの荷物輸送は旧国鉄の鉄道小荷物の規則が元となっているらしいですね。なので荷物の引き渡しと引き受けと引き渡しは駅と決まっていて、それ以外のがっつりした荷物は普通というか今までは JR 貨物がやっている担当だったので、そこら辺もどうするんだみたいな法律的な解釈もいろいろあるというところでまあ前途多難だなというところでの紹介です。はい、
なるほど。まずチャレンジとしては非常に面白いので良いと思うので、いろいろ試行錯誤して課題を出してほしいなというのはあります。で、いくつか思ったところがあるんだけど、一番致命的そうなのがその新幹線路線ってあんまりスケールしないんじゃないかなっていう気がしてます。
うん、
その新幹線の路線ってローカル線と違ってその経由避けるための路線が少ない認識で、そのまあ夜間とかはあると思うんですけど、その新幹線が普通に往来している中で貨物輸送のための臨時便を出せるとかそういうことはおそらくないので、まあ客の利用状況、だいたい日中は人数少なくて 20% くらいしか乗車率がないからやろうとか、そういう選択肢が柔軟にできるんだったらありだと思うんですけど、単純にはスケールしていかないので、結構そのなんだろうな、例えば今後新幹線が貨物用の車両を間に挟めるように組み替えられるようにするとか、そういういろんな技術開発をしていったとて、そのあんまり効果を見込めないのかもしれないなというところがあって、ちょっとその辺のバランスが難しいなと思いながら聞いてました。
うん、そこに関しては個人的には付加価値の付け方以下によってはありだと思っていますと。っていうのは、逆に言うと、JR 貨物が使っているような路線は貨物列車スピード出せないので、青森側から東日本のと端から端まで、青森側から東京側まで運ぼうと思うと結構時間かかると思うんですよね。
なるほどね。
うん、しかもなんかこう特定の便、いや多分夜間が主だと思うんですけど、
はい、
しか使えないみたいな状況、
はいはいはいはい、
という中で、今回運んだような鮮魚とか、なんかこう、まあ、短ければ短いほど付加価値が上がるようなものとか、
なるほどね、
うん、まあ、あとはトラックの臨時便で運んでたような速達みたいなもの、ちょっと、まあ、郵便はちょっとまたいろいろ法が的にあれなんでやってないと思いますけど、はい、うん、みたいなところ が、付加価値として、まあ、新幹線で運んでペイできる、逆に新幹線の速度で運ぶからこそペイできるみたいなものがあるんじゃないかなというところですね、はい、
うん、なるほどね。そうか、はいはいはい。じゃあ今回あの、まあ、写真を見させてもらう限りはそのあんまり梱包も大きくしてないというか、本当に人で気軽に運べる程度のサイズで梱包としては小分けにして積み込んでるけれども、まあ、その辺もその将来像を見せるのは結構リアリティのある大きさで今回試験されてるって感じですね。
うん、そうですね。まあこれはでも貨物搬入口の制限がもう限界だと思いますね。
まあそれは大きいと思いますけど、うん、
新幹線の通路って狭いじゃないですか、はい、であの何、はい、ですか、車内販売しているような人が持ってるキャリーっていうかあの台車みたいなやつ、はいはい、あれがもうマックスサイズだと思うんですよ、
はい、そうですね。
なので、
う
ん、そのサイズで、台車に荷物を乗せて席の間に置いているっていう現状以上には、現状の設計では無理だと思うんですね、それ以上のことは。うん、
うんうん、
まあ、なのでそのそこに、置ける運びやすいサイズ感のあるものしか逆に運べないのではないかなという気もしますね。
うんうん、まあその辺はね、あの今おっしゃったような車内販売用のカートを、物入れ用に最適化して作り込めば全然なんか効率は上がりそうですけどね。
そうですね。うん、これもうーん、なんかこう搬入ロボットみたいなのができるといいのかもしれないけど、どうなんだろうな。あの折り返し地点だと結構こう何ですか、あの清掃の人が入るじゃないですか。
はいはいはい。
あの間に、端っこの例えば1号車はもう貨物専用にしていて、うん、まあ、あの時間で搬入しきれれば、まあなんというか普通のホームでもなんとかなる気もせんでもないですけど、うん
うんうん、
まあ、ただそれでも多分なんかこうホームの導入、あの、ホームからの搬出を考えると1両2両が限界な気はして、うーんって感じもしますね、はい、
そうですね。まあ理想いうのはちょっとロボコンチックですけど、あの人が入る搬入口から、各座席のあるエリアに折り曲がるところまでを搬入する装置と、その各、座席のところの足元にこの荷物積んでますけど、まあ、その荷物、うん、足元のところに配分していくための装置と、まあ、2段階構成になってて、まあ、レールのようにひたすら流し込む人とひたすら左右に避けていく人とがいればいいんでしょうね。
まあそうですね、はい、うん、やっぱそこもまあ、でもそのロボット開発する、あ、そのロボット開発するコストの方が絶対安いか。だってこれなんか別のことやろうと思ったら車両の設計か作り直さなあかんから火じゃないよな。
そう、火じゃないと思うな、う
ん、確かに
新幹線ってあんまり組み替えとかしてるイメージないから。
そうですね、
車両の差し替えも結構大変なんじゃないですか、はい、たまにメンテナンスとかで差し替えてるけど、
まあその企画が合ってれば差し替えもするかもしれへんけど、とは言っても、まあね、その開口部を増やすとか無理じゃない。うん、
ああ確かにそれはそうかも、う
ん、座席取るぐらいじゃない、荷物専用にするにし
ても。うんうん、そうだと思う、そうだと思う、それが限界な気するな。あとは構造上の耐久性とかいろんなものに響いてくるから無理ですってなりそう、うん、
から。そうなると結局難しいねってところがありますね。うん、
うん、そうね、
そうね、
で ほどほどにしとかないと、さっき言った通りやっぱりペイできる限界もあると思うんで、
はいはい、
うん、今のやり方をちょっと効率化するので運用を始めてみてもいいのかなって気はしますね、
うん、そうですね。まああとはワンチャン、
うん、
こうファクトリオチックに駅に降りたらそこからドローンがバラバラバラと100台ぐらい飛んできて箱を運んでいく、
うん、はいはいはいはい。
まあ搬入搬出は置いといても、そうやれば何ですか、 東京駅着でもなんとかなるんじゃないのか。東京駅はでもあれか、地下か、無理か。
うん、
まあいいや、はい、まあ、
車両からとっとと出しちゃうまでは効率的にやりたいんですけど、うん、そこからはちょっとゆっくりでもね、まだなんとかなるんで、そうですね、
はいはい、まあまあまあ、そこら辺のやっぱりインフラが難しいですねというところはあると思うので、
うん、そうですね、駅と称した別の何かができるかもしれないですね、
駅になるかもしれないですね、うん、まあでも、うん、東京側は場所もないしなみたいなのもあるし、うん、
まあ、東京の場合はちょっとそうですね、
そうですね、
うん、
まあというところ辺で、はい、はい、まあでもこれ自体は多分 JR としては今後もう一回コロナみたいなのが起こる可能性を考えるとやらんわけにもいかんと思うので、うん、
もちろん、うん、
頑張っていってほしいところですねというところですかね、はいはい、
そうですね、先ほどおっしゃってくださった通り2024年問題もあるので、その物流手法の多様化はもう大歓迎でしかないと思うんで、ぜひ頑張ってほしいですね、
うんうんうん、そうですね、
はい、はい、
という感じでございます。
はい、では次いきます。次世代の Wi-Fi 7は日本にいつ来る、最大速度の使用はどうなるということで、インターネットウォッチさんの記事です。次世代の無線 LAN として Wi-Fi 7こと IEEE802.11BE に関する情報が出始めてきた。日本ではようやく Wi-Fi 6E が実用可能な状態になったところだが、早くも新しい Wi-Fi の規格が見えつつある。いつ登場予定でどのような進化をするのか、その実態に迫ってみるという記事です。でこれも長いので、まず Wi-Fi 6との対応表があるので、ちょっとそれをベースに話していきます。 Wi-Fi 7が目指すのは低遅延の世界ということで、 Wi-Fi 7は理論上最大通信速度が 46Gbps となる規格、ベースとなる規格は IEEE802.11BE で、 30Gbps のスループと遅延ジッターの改善を目標に規格化が開始された。Wi-Fi の新規格というと最大通信速度に注目が集まるが、 Wi-Fi 7で注目なのは遅延ジッターの改善だ。 AR/VR への活用、生産ラインや物流での活用などを本格的に視野に入れるために、そもそも遅延が低く、通信環境や状況によって遅延時間が左右されない安定したネットワークを実現するために、 MLO やマルチ AP、P2P トランスミッションなど画期的な技術が投入されている。とはいえ分かりやすいのは物理層の伝送速度なので、まずはこの点から見ていこうということです。で物理層の違いとして、6E もまあそうそう頭に入っている人はなかなかいないと思うんですが、 6E では、最大通信速度が約 10Gbps というところに対して、先ほど言った通り 46Gbps まで増えています。おおよそ5倍くらいですね。で周波数帯としては 2.4GHz、5GHz、6GHz というのが 6E でしたが、Wi-Fi 7でも同じような帯域を使い、周波数帯を使います。で、一番特徴的なのが次の帯域幅のところで、まあ、チャンネルの帯域幅ですね。6E の時では 20MHz、40MHz、80MHz、160MHz までだったんですけれども、ここに 320MHz が追加されたと。いうところです。で、まあ後から話しますけど、この 320MHz という大きなレンジがちょっと日本の、電波利用状況的にボトルネックになっているところがあります。で次の偏重方式は 1024QAM だったんですけれども、それが4倍の 4096QAM になっています。まあ、この偏重方式の QAM については、まあ、単純に送れるビット数が増えて通信速度改善に寄与しているくらいに思ってもらったらいいんじゃないかなと思います。でストリーム数が8ストリームから16ストリームになっています。まあ、この辺のストリーム数っていうのは、まあ、単純にその16ストリームあるから、この16ストリームをうまく分けしていい感じにやってくれるかっていうと、そうでもないことも多いので、Wi-Fi につながってくる端末の性能とかに引きずられることは多いから、まあ16ストリームっていう仕様が出てきたからといって、 単純につながる機器がこの16ストリームの恩恵を受けられるわけではないですけれども、まあ、ポテンシャルとしては倍に増やしたというところです。で、前もは特に変わってなくて、RU はマルチ RU になります。で、マルチ RU の RU っていうのは、リザーブドユニットだったな、あ、リソースユニットかというところで、もともとこの偏重方式で複数の端末に通信しようと思った時やっていたことは、自分割でこの時間からこの時間はあなたの端末ね、この時間からこの時間はこの端末ねっていう形で分けてましたと。で、そこからマルチ RU になると、複数のリソースユニットがあって、そのユニットをさらにどの、端末に割り当てるかっていうのを付け加えられるということで、自分割以外にも、ユニットごとの割り当てっていうのも生まれてきましたよと。で、これによって生まれることは、自分割ってしてしまうとどうしても大きな遅延を生じざるを得なかったところが、低レイテンシーにできる余地が生まれるというところですね。まあ、もちろん多接続をやっていくとだんだん結局自分割になるじゃんっていうのはその通りなので、まあ、一概には言えないんですけど、まあ、そういうポテンシャルを秘めるような技術が追加されましたと。あとはこのリソースユニットの分割が可能になったので、特定の周波数が干渉している場合に、そこを避けて通信できるようにもなったということで対障害性も上がっています。で、最後が、MLO 対応っていうのが 6E にはなかったところで7に追加されています。で、MLO は、周波数帯、先ほど言ってたようなチャンネルを複数同時に使用して速度向上したりとか、冗長性を持たせたりといったようなことができる技術です。で、これによってですね、遠いところにあるものに対しての、到達角度を上げたりとか、近距離にあるものに対して大容量の通信をしたりということが可能になります。なので、先ほど言ってた 46GBps っていうのは 32MHz のチャンネル帯を十分にフルに活用して、かつ偏重方式 4096QAM ができる電波強度、電波受信強度を持ち、16ストリームを受け付けられる受信端末、送信端末の、関係性が取れている上で成り立つというような、まあ、そういういろんな条件付きのスペックだっていうのが、まあ、今回見えてきたことですね。はい。で、この Wi-Fi 7、今の話だけでもかなり期待が持てるところではあるんですけれども、日本では結構課題があります。で、先ほど言ってた 320MHz 幅っていうのがちょっと鍵になってまして、Wi-Fi 7の、周波数帯域で 320MHz を確保しようとすると、それだけでチャンネルが1個埋まりきって、その次が使えないっていう課題があります。なので、現状の法律というか、電波の利用状況のまま Wi-Fi 7を導入しようとすると、マルチチャンネルを使えないので、先ほど言ってたような、いろんな新機能が活かされず、結果的に Wi-Fi 6でいいじゃん、みたいな状態になりかねないという現状があります。で、この課題についての、検討委員会というのはすでに立ち上がっていて、この7月発足、8月最初の検討会くらいだったかな。というようなスケジュール感なので、まあ、そこでどういうふうなことが決まるかなんですけれども、いよいよもって、日本が管理する電波法上の、電波利用状況ですね、がいろんなふうにバラバラになっている状態の再整理とか、まあ、その辺の話も踏み込んであるかもしれないなというところで、まあ、そうなると社会的にかなりインパクトの大きい話なので、ちょっと注目どころかなという話です。はい
はい、まあ、なんて言うんでしょう、新技術をドパドパ投入するのはいいけど、現実的にやっぱりさっき言ってた、現実的にどこまでやりきるかっていうのは難しいで、うん、やっぱりここら辺は有線無線の難しいところだねと思っているところですね。はい。
うん、
まあ待機の話もそうですし、ここら辺の機能全部盛りはやっぱり難しいという話だとは思うんですよね。難しいです。うん、なので一部機能から載せていくんだって話ですけど、まあ携帯のバンドでもなんかこうプラチナバンドとか言って結局低い周波数帯使ったりしてるとか、うんうん、サブ6ギガでちょっとだけ頑張ってみるとか、うん、それで何て言うんですかね、できるところからやっていくみたいな感じが、
うん、
まあ無線では強くて、なんだろうな、でもUSB とかパソコン内の規格とかさは、
うん、
ザクッとこう変わるじゃないですか。まあ
はい
はい、それに比べてなんとこう無線の難しいことかという感じがありますね。
ありますね。
うん、
いやこれもね、さっき半導体の例出したけど、これも半導体臭い話で、半導体の CPU 処理速度っていうのが一時期もうインテルによってあの手この手でいろんな条件をつけて、これやったらめちゃくちゃ速くなったみたいなのをいろいろ出してきてましたよね、新技術として、
うん、
でこうすればここまで速くなりますみたいな。あれがあまりにも条件つきすぎて結果的にほとんどの人はその恩恵を受けられないみたいな状態になってたじゃないですか。
はいはい
はい。でこの Wi-Fi 7もほぼそういう状態です。
うん、
今回の話いろいろ言いましたけど、このフル機能が使えるアーキテクチャっていうのはほぼ存在しない可能性があります。
うん、まあそこはやっぱり難しいですね。なんか USB 3.1 とかと同じ感じにもなりそう。そういう意味では USB も同じ状況ですけど、うんうん、
はいはいはい、
要は送信側と受け側と、かつ環境という伝送経路が全部対応してないとフルスペック出せませんと。うんうん、
そうそう、
うん、そうっすねっていう感じ、まあ分かりますけどっていうね。
そうなので一般ユーザーは、まあ、しばらく Wi-Fi5 でも十分なくらい
まあそうっすね、
まあ、6に移行するのもまあ好きものだねって言われても不思議じゃない状態でしたけど、
うん、
7はもう本当に技術研究目的とかがない限りは買う理由が今んとこない気がしますね。
うん、うんうんうん、なるほどね。まあでもさっき言ってた、RU でしたっけ、なんか分割するやつ、
うんうんうん、
あれは要はこうなんでしょう、3車線あったら3車線一気に走らせちゃうとか、まあ、1車線だけ車走ったらそもそも全部通せなかったものを残り2車線だけ使うみたいな話、
うん
うんで、まあ、そこら辺は、まあ、結局ごちゃごちゃしちゃう無線の電波環境というところに関しては、まあ、とてもいい使い方だと思うので、うん、まあ、制御系が大変なのはもう今に言った話じゃないのでもう無視するとして、
うん、はいはいはい、
良いんじゃないかなというところがあるので、ここら辺からだけでも、うん、なんかやっていくと多少はつながりやすくなるのではないかなというところは期待できますね。はい、
うんうん、マルチ RU は性能速度向上というよりは今おっしゃった通り接続性の安定性に寄与するでしょうね、
うん、
その本当にさっき途中で言いましたけど外部干渉を避けやすくなるので、
はいはい、
まあ、逆にちょっと難しいところがこの RU はおそらく、アンテナの初期設定からセットアップし直さないと柔軟に動的に変えれるようなものではないと思うので、多分 RU できるのかな、分かんないですけど RU がかなり静的に設定される気がしているので、そのどんどんどんどん追加した接続台数が増えたり減ったりっていう柔軟な環境には向かない可能性はありますね。
まあそこら辺も固定の方がいいのかホッピングした方がいいのかっていうのはなかなか悩ましい問題ですよね。空いてるから使える可能性があるというのはまずまあいいんですけど一見、
うん、
そこでなんか他のが来たから俺やめるわっつって急に3車線が1車線になってしまうと、
そうそうそうそう、
ユーザー側から見ると今まで早かったのになぜか時々遅くなるな、使いづらいなみたいな 結局実行期待値が1車線分しかねえんで、ちょっとフル HD の動画見れへんだみたいな、うん、まあそういう話になってしまうので、ね、
わかります
って感じ。まあ対応してくれるのは良いんですけど、実行値が出ないと聞く意味がないとか言うと、占有してくれてた今までのやつの方がほらどけどけっつって、うん、あの入ってきそうなやつをあらかじめ弾くというね、うん
うん、
ことがしてく方が通信速度が安定するかもしれないと、うん、
そうなんですよね、まあ、一般ユーザーはね、うん、使えるタイミングで速くなったら嬉しいかもしれないですけど、企業とか安定性を期待するような導入先ではちょっと使いづらいんですよね、
う
ん、
そうですね。まあそこら辺も、まあ、機能がある分には設定できるパフォーマンスが増えるので、うん、設定できてパフォーマンスが出る可能性が増えるので、うん
うん、
いやまあ企業様はそこはインフラエンジニアが頑張ってもらうとして
、はい、
という感じかな、うん、あとはまあ、あの腰旗使えば使うだけまあいいと思うので、 Wi-Fi に関しては、
うん、そうですね、うん、
まあ早いとこ早い高い周波数に移動してもろて、うん、
そうですね、という感じ。はい、ちょっとなかなか電波法を考えている人たちは頭の痛い課題だと思いますけど、ちょっと頑張ってもろて。
まあそうですね、まあそこも住み分けが必要、住み分けというか移住が必要なのが機材交換とかもあるんで、ハードウェアの問題もね大変なのは分かるんですけど、ここまで何て言うんですかね、何でもかんでも通信するようになってしまうと、まあ一回価格整理した方がいいっていうのはまあ分かる話なので、
うんうん、
うーん、まあちょっと頑張るしかないですねとは思いますけど、20年計画みたいな感じですね。はい、
そうです、結構先が長いと思いますこれは、うん、はい
はい、そんな感じです。
この件も以上ですかね。はい、じゃあ最後ちょっと長くなりつつあるので巻きでいきます。
はい、
チャット GPT 公式プラグイン、コードインタープリターを活用するためのチップスということで、キータで書かれている OT123 という方の記事です。チャット GPT 公式プラグイン、コードインタープリターがついに日本でも使えるようになったので、自ら検証したチップスをまとめますということです。でこのコードインタープリターとは何かなんですけれども、チャット GPT が提供する公式プラグインの一つで、このプラグインを利用することでチャット GPT 上で Python を使ったコードの実行やファイルのアップロード、ダウンロードができるようになります。ファイルのアップロード機能を使うことでチャット上にデータをアップロードし、そのデータに対してコードを実行することができるようになります。また作業の結果を CSV などでダウンロードすることが可能です。つまりコードインタープリターのプラグインを使うことで、チャット GPT 上での Python コードを実行したり、ファイルのやり取りを行うことができるようになり、今まで以上にチャット GPT が便利になるということです。という、まあ、ここの通りなんですけれども、チャット GPT の新しいプラグイン、公式プラグインで、かなりのブレイクスルーだと話題にはなっているものです。で以前、まあ、似たようなプラグインはあったので、まあ、私的には、まあ、そういったもともとあったものが公式に組み込まれたなというところではあるんですけれども、まあ、実際に使ってみたという話は非常に感触のいいものばかりになっているので、ぜひ体験してみてもらいたいところですね。で、まあ、どういうユースケースが考えられるかという話でいくつか話題を挙げると、まあ、よく CSV や Excel ファイルを読み込ませて、データを解析した結果を見たいっていうことがあります。まあ普段もっと Python のプログラムとか使ってない人で言っても、 Excel を開いて、まあ何かデータが入っているのでそのデータをグラフ化したりとか、関数作って別の列を追加したりとか、まあ、そんなことをいろいろやってたと思います。でそういった時に考えていることっていうのはプログラミングとほぼ同じで、まあ、決まったデータ入力に対して何か処理系があって出力があるというプログラミングの概念になります。で、そのプログラミング自体を、チャット GPT 上で実行できるようになったので、より効率化できるようになりましたという話ですね。でどの辺が、チャット GPT 上で動いて嬉しいのかという話なんですけれども、このチャット GPT は自然言語処理ができるようになっているので、やりたいことを 自然言語で入力して動かせれると。で、プログラムの、入力データとしてこれをこうしてほしいとか、まあ、こんな処理をしてほしいとか、まあ、そういったことを言いつつ、実行させることによって、ある意味ノーコード的な開発体験ができるというのが面白いところですね。ただこれを正しく運用できるのは今のところおそらく Python のコードが読めるプログラマーのみであろうとは思うんですけれども、実際にそういったノーコード開発環境としての実用性が高いので非常に関心が高まっているという状態ですかね。はい
はい、そうですね、ますます使いやすくなっていくのは良いなという感じですけど、なんだろうな、行き着く先がなかなか難しいなと思っていて、まあチャット GPT がインターフェースとして機能する段階にはなってきている、というのはいいんですけど、どうなんでしょう。これ見てるとやっぱりなんかある程度時間が経つとデータが消えちゃうみたいな話とかあるんで、なんでしょう、これをコンパイルとして見たときに再現性がないのどうすんのっていうのはちょっと思ってるんですけど、どうなんですかそこら辺。
ないと思いますよ、
別にそれでいいですか。
まあこれの成果物をどう使いたいかじゃないですかね。
ああなるほど。
例えばExcel でグラフ化するというフローを考えたときに、自分がその中身のデータの可読性を上げたいからパッと中身を確認したいという目的でやるときと、そのデータをちゃんとまとめて報告しなければならないというときにまとめるのとで、まあレベル感が違うじゃないですか。
はい、
で前者だったらチャット GPT 任せて、後者は前者のチャット GPT がやったことを真似しながら自分でやるでいいんじゃないですかね。
ああなるほどね。というかチャット GPT にまあ、VB やら何やらのソースを吐き出してもらえばいいと。
あ、そうそうそうそう、うまくできたんだったらそれを実際の VB でのコードで出力してくださいってチャット GPT にお願いして出してもらって、それを自分でコネコネ直せばいいんじゃないですかね。
とか、まあそう考えるとインターフェースとしてはこれで十分なわけか。
そうです。あくまでその再現性も含めて8割程度、まあ、最大でも8割程度の角度のアウトプットしか得られないという大前提は崩してはいけないですね。
はいはいはい、なるほどね。まあそう考えると、いやとてもいいですねというお話、ですね。
そうですね、体験は非常に楽しいんじゃないですかね。
あとはこれが、そうですね、プラグイン化したのをどこまでみんなが使いやすくするかっていうところが肝なんですかね。やってることはもう完璧になんか100億万点みたいな感じなので
そうですね、ちょっとこの辺は正直どういう方向性で落ち着くかはわからないので、とりあえず出してみてるっていうのが正直なところだと思います。GitHub コパイロットっていう、そのコーディングをしながら書くべきコードを支援してくれるものもありますし、このチャット GPT のようにもう必要なものを書いてくれるものもありますと。で、やってる人はチャット GPT に書いてもらったコードをその GitHub コパイロットにデバッグしてもらって、テストコード書いてもらってみたいな形で、もう全自動みたいなことやってますけど、じゃあそれのどのタイミングで人が介入してそれを検証して精度を高いものにして品質をその仕事として OK にして次に進むのかっていう話がついてもあるので、そのフェーズがどういう単位で切り分けられていて、私たちはそれをどう使えると嬉しいのかということになってくるんだと思うんですけど、その今まであまりにも手で実装してというフェーズというかプロセスの構築しかやってこなかったもんだから、こういったチャット GPT やコパイロットがあるときに、私たちとしてどういうプロセスだったりとか、そのチェックフローをどのタイミングで入れると、 そのプロセスを回す上で効果的なのかっていうのがまだ分かってないから、一旦このレベルで出してみてどう人々が使うのかっていうのを見てるっていうのが正直なとこなんじゃないですかね。
なるほどね。まあそれは言われるとそうかもしれないなという気はしますけど、どうなんすかその使った側としての印象としては
使った側の印象としては、商品開発のフェーズに合わせられればまあベストかなという感じ。商品開発のフェーズっていうか事業のフェーズかな、最初の POC 段階ではもう結果さえ良ければ中間成果物については目をつぶるというつもりでチャット GPT やらコパイロットに全部やらせる、
はい、
で、POC で価値が生まれそうだとなったら初めてそこから成果物に対しての検証を始める、
はい、
まあいわゆる POC が商品化フェーズで、そもそもこの技術がどういうものでみたいなのを整理し直すフェーズがやってくると思うんですけど、まあ、それと同じようななぞり方をするのがいいのかなというのが私の肌感ですけど、
まあ確かにそれはそんな気はする。で逆にその POC のレベルでチャット GPT に任せるっていう方針が決まると、なんか無駄にコストをかけることもなくなるんで、結果として回転数も速くなりそうな気がするし、ざっくり感がいけそうみたいな感じが出れれば、何て言うんですか、関係各位の合意というかご判断もしやすくなると思うので、
そうですね、
まあ確かにそういう意味で言うと、非常に協力、その段階において非常に協力、だと思うので、良さげな気がしますね。確かに、はい、
そうですね。でそうなってくるとですね、私が想像するにですけれども、そのチャット GPT を使う主体者は、プログラマーではなくなるでしょうね。
はあ、
企画や営業の人が顧客の要望を噛み砕いて日本語で入力すれば POC ができるという事実なので、プログラマーに発注する必要性がないです。まあ、限界はもちろんあると思うんですけど、いわゆる今ホームページとかを開発する上でデザイナーの人がある程度ウェブページの開発もできますよというのが当たり前になりつつあるじゃないですか。ウェブページの開発技術やプラットフォーム、はいはい、フレームワークがすごく便利になったおかげで、
はい、
と同じようなことが起きるんじゃないかなと思ってます。
なるほどね。
エンジニアの人に次発注するフェーズでチャット GPT はこんな風なことを言ってこんなことやってるんだけどっていうことを言って、チャット GPT がプログラムに翻訳することでエンジニアに対する、インプット要件定義がより具体的で伝わりやすいものに変わっていく、コミュニケーションインターフェースとしてチャット GPT のやり取りをエクスポートして渡すみたいな時代も来るのかなという気はしてますね。
はいはいはい、まあ、確かにそれは来そうな気はしますけど、結局なんか何だろう、まあでもいいのか、何でしょう、その特定の人に技能が集中するな感じがすごいなあとは思いますね。なあ、それは単価が高くなるのか安くなるのか、まあ安くなるのかな、人を介さない分、
安くはなるんじゃないですかね。な
る気はするけど、なかなか大変ですねそれはそれで、
そうですね。まあそこはもう多分お互いの食い合いというか競合になったなっていうだけの話で、
はいはい、
エンジニアが従来の仕事をもらい続けようと思ったら、ある程度その営業さんの言ってる言葉をロジック的に解釈できる自然言語に噛み砕くというのを自分たちのスキルに変えて、同じようなレベル感で踏み込んでいくっていうスタイルを取れば、エンジニアの仕事であり続けるでしょうし、 いやもうそれができる営業さんや企画の人であればもう自らそれをやっちゃえばいい。
なるほどね。うん、
どっちがやるかでその商品化フェーズに移行した時の立ち上がりの速度とかに差があるからエンジニアらした方がいいとかはちょっと会社ごとのノウハウで生まれてくるかもしれないですけどね、
うん、まあまあまあ、うん、そのレベルの話はまあ会社ごとのカラーでいいと思うので。
そうですね、
まあまあまあ、うん、その純粋なプログラマー職が介するという余地が少なくなる、非常に少なくなる、うん、
うんうん、
というところはまあ確かにそうだと思いますね。まあまあ全体のフローから見るとそれでいいかなって気がしますね。確かになんかあんまり人を介しても回転数というか何でしょう、情報鮮度が下がって結果としていいものが出ないとかあると思うので、はい、
うんうん、業界的に良くなることが一つあってですね、あの POC のあ POC で作ったものに対するもったいない精神が減るといういいことがあってですね、
はい、
あのものすごくよくあるんですけど、POC をできる最新技術に詳しい人がパパパッと作ったものっていうのが商品化フェーズで、開発技術能力の必要なスキルセットが限られているせいで、開発体制をスケールできないっていう課題と、そもそも選んだ技術の選定ミスで技術制約が生じてしまって期待する商品を作れないという問題がまあたびたび発生するわけじゃないですか。
はい、
でそうなった時に POC をリファクタリングして全部作り直さないとやりたいことできませんよっていうフェーズになって、なんでそんな風に作ったんだみたいな対策会議会が設けられることがまあ世の中5万とあるわけですけど、
うん、
その時にもうチャット GPT で作らせてれば気軽に捨てられるのでだいぶあのその無駄なコストがなくなるんじゃないかなという期待感がありますね。
まあそうですね、うん、まあ確かにそれはあるでしょうね、うん、まあその方がいいか、その方がいい、その方がいいですね確かに、
うん、
なんかあの結果としてチャット GPT の生成物 POC に対するなんだろう、うん、どうせ POC じゃんみたいな感じになりそうかなと一瞬思ったんですけど、
うんうん
うん、まあでもいいものが出ればいいねっていうなるとは思うので、はい、
うんうん、
そういう意味ではありなんじゃないでしょうかと思いました。はい、
はい、ということで、まあ、今後もチャット GPT の動向は目が離せないですけれども、一つ話題になっているプラグインの紹介でした。
はい、
はい、今日はこんなところですかね。
はい、本日の内容はショートにまとめていますのでご確認ください。本番組はポッドキャスト、Spotify、YouTube、ライブ、リッスンで聞くことができます。ぜひそちらでもサブスクライブよろしくお願いいたします。はい、ではお疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。